ローマ人の手紙の5章6節から11節をご一緒に見てまいります。今日もいろんな曲を持って私たちが賛美してきたように、罪許されて救われたっていうことは、我々クリスチャンにとって最も素晴らしい神様からの祝福です。そう皆さんも思いますでしょ。いろんな祝福を神様はくださってるけど、最も素晴らしいのは我々の罪が許されて神の子供とされたということです、ね、パウロはそのことを大いに喜んでました。パウロは大いにそのことを神様に感謝してました。これ以上の喜びはないって、これこそ私たちにとって最も嬉しいことであるって。神様が我々イエス・キリストを信じる者にたくさんの祝福をくださっているわけですけれども、その祝福についてパウロは私たちに教えてくれたわけです。特に私たちは神様からこの救いをいただいただけでなく、5つの大きな祝福をいただいているんだということを前回から学び始めました。一つ目は、私たちは神様との平和を得たんだということを前回見ました。イエス様を信じ罪許された者は神様と平和の関係をいただいた、和解したんだということをパウロは私たちに教えてくれました。神様と敵対していた私たち、神様の怒りを受けて叱るべき私たちが神の憐れみによって和解させていただき、神様との平和をいただいたんだ。そのことを前回我々見たわけであります。二つ目で、私たちは神様との交わりを持つことができるようになった。こんな祝福をいただいたんだということをパウロから教えられたわけです。いつでもどんな時でも神様と交わることができる。いつでも神の前に立つことができる。そんな祝福の中に私たちは招き入れられているんだ。三つ目は、神様からの希望をいただいたということでした。私たちは確かに天というもの、その永遠というものを見ながら生きていきます。私たちがイエス様にお会いするときに、この罪の体から解放されて罪を犯すことのない栄光の体をいただく。そのような希望を持って我々生きています。我々が見ているのはこの地上だけじゃない、その先です、永遠です。そして彼は私たちにこう教えてくれたわけです。確かに今のこの地上において我々はいろんな困難や苦しみを経験するって。でもね、と。そのような困難とかそのような苦しみは、実は神様があなたを愛するゆえにあなたのためにくださったものだっていうことをパウロは教えてくれました。あなたをキリストに似たものに変えるために神様があえてそのような困難とか苦しみを与えてくださってるって。だから私たちは、そのような問題の中にいても、主の技を期待しながら希望を持って生きていくんです。それが私たちが神様からいただいた祝福なんだ。希望を持って生きていくことができるんだって。四つ目に、私たちは神様からの保証をいただいたんです。神様からの保証です。そのことがこの五章の五節から十節のところに記されていることです。どうぞそこをご覧ください。五章の五節の初めのところに、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。とこう続いていくわけです。パウロはここで、今私が話をしてきたこの神様からいただいた祝福というのは、単なる淡い期待ではないんだと。絶対にこうなるんだという確信を私は持ってるんだ。そのことをパウロは私たちに教えるわけです。大変な人生だから、こういうふうにでも思わないと生きていけないわというような、そういうふうになんとなく淡い希望を我々にもたらしてくれる。そのために言ったんじゃなくて、これは事実なんだということをパウロは言いたかった。だから、パウロは五節に、この希望は失望に終わることがないって。失望に終わるっていうことは、恥ずかしめられるとか、侮辱されるっていう言葉であるという説明を前回しました。ですから、これを信じていたあなたが、後になって、なんだというふうに 恥じることは絶対にないんだって。この神様がおっしゃった通りに必ずなるからって。神の約束は必ずその通りになるんだということをパウロはここで言ってるわけです。パウロのこのような強い確信、その確信の説明をこれから彼はしていくんです。なんで私がこのように信じているのかということを彼がこれから私たちに教えていくわけです。私のこの希望は単なる希望ではない。確実にそうなるんだというこの確信。一つ目に彼はその根拠を教えてくれるんです。なんでこんな強い確信を持っているのかって。その根拠がこの5節の後半のところに出てきまして、なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているって。根拠は何かっていうとね、神様の愛なんだって言ってるんです。パウロはこの愛という言葉を人一倍用いました。新約聖書の中には愛というのは116回出てくるんですけども、パウロがその中の75回も用いてます。このローマ書の中には7回も出てくる。パウロはこの神様の愛というものをよーく知っていました。それが私のこの確信の根拠なんだってパウロは言うんです。私は愛されてる。そんな風に感じない時でも私は愛されてる。神様によって愛されてるんだっていう確信を持ってパウロが行きました。ね、で実は皆さんこれはものすごく大切な秘訣です。でそのことをパウロは我々にこれから教えてくれるんです。私はこの希望が単なる希望ではなくて確実にこうなるというその根拠は神様の愛だって。でその愛をどうしたら私たちがわかるのか。私は本当に愛されているということをどうしたら私はもっと強く悟っていくことができるのか。彼は教えてくれるんです。一つ目はね、それは経験によって我々は学んでいくんだって言ってるんです。この5節ご覧くださいます。神の愛が私たちの心に注がれているってこんな風に書いてますでしょ。この神の愛が心に注がれているという、心に注ぎかける、ちょうど水を注ぎかけるような、そういうあえて表現をパウロは使ったんですけども、言いたかったことっていうのはね、ちょうどあの泉から水がコンコンと湧き出るように、実はあなたの心の中に愛というものが湧き上がってくるんだということをパウロは教えようとしているんです。大変な時でも、あなたの心の中にその神様から霊的な励ましと、そして神様からの元気があなたのうちに回復されていくって。そのことをパウロはここで言いたいんです。誰がそんなことをしてくれるかっていうと、この5節にあったように、与えられた聖霊なる神様によってその技がなされるんだって。おそらくここにいらっしゃる皆さんも大変な時に、もう悲しくて仕方がない時、辛くて仕方がない時に、その中にあっても、神が私と共にいてくださるって。神様がそばにいてくださる。神様は私を見てくださって、私を愛してくださってるんだっていうことを強く確信したことっていうのがあると思うんです。その時に励ましを受けますでしょ？たまに我々思うのは神様どっか別の方向を向いてるなんて思った時って我々の心は非常に辛くなってきますけども、しかし神様の真理に目を向けた時に、ああ違うって、神様は私を見てくださってるって、神様は私を愛してくださってんだっていうその真理に目を向けた時に私たちの心は大きな励ましをいただく。一人ぼっちちゃうって、神がいてくれるって。イエス様を信じになっておられる皆さんだったらそういったことは少なくとも一回も二回も何回も経験されているはずなんです、ね。説明してくれって言ってもなかなか説明できないけども言えることは、私は知ってるんだと、私はそうして神様によって守られてきたんだっていう証ができるはずなんです。実は皆さんよく存知の瞬きの詩人であった水野源蔵さんって人ね、何もできなかった。歩くこともできないし、 走ることもできないし、自分で食事をすることもできないし、彼ができたのは寝たきりであって、瞬きしかできなかった。だからそういうふうに瞬きの詩人と呼ばれた、そんな人ですけれども、その人がこんな歌を書いてんです。今あなたが望みを持って生きるのはなぜですか？なぜですか？それは父なる御神の計り知れない愛ゆえです。今あなたが喜びを持って生きるのはなぜですか？なぜですか？それは神の子なるイエスの計り知れない愛ゆえです。今あなたが勇気を持って生きるのはなぜですか？なぜですか？それは真理の御霊の計り知れない愛ゆえです。ちゃんと分かってらっしゃったんですよ。人から見たら、この人生きてて何の値打ちであろうかって。ところが彼は分かってたんです。私は愛されてるって。神様が私を愛してくださってるって。だから彼は、望みを持って、希望を持って、喜びを持って、そして勇気を持って日々過ごしたんです。神様によって愛されてるって。前回もお話したように、ハドソン・テイラーという中国に出かけて行って、伝道した一人の宣教師。1879年、彼は重い病気のために3回、生命の危険にさらされました。確かに神様の祝福はたくさんあったんですけれども、しかし同時に、山積する様々な深刻な試みに彼自身が直面していたときに、彼はこんなことを書いています。神ご自身の臨在と愛のうちにあって、私たちがどれほど恵まれているかを感じさせられています。神は思わしくない環境の中で助けて喜ばせてくださいます。このようなすべての困難は、主が御旨と力と愛を示してくださる舞台に他なりません。ハスンテールはすごい真理を知ってました。彼は思わしくない環境の中で神様は私を助けて喜ばせてくださるって。このようなすべての困難は主が御旨と力と愛を示してくださる舞台なんだって。この機会を用いて神様ご自身の愛と力とご自身の計画を明らかに示してくださる。その機会なんだって。だからパウロがそうであったように、いろんな問題の中にあって彼は期待したんです。さあ神様はどんな風に働いて、どんな風にご自身の力を示してくださるのか、どんな風にご自身の愛を示してくださるのか。パウロが教えてくれていることを彼らは実践してたわけですよ。そして彼らははっきりと告白したんです。神は愛してくださってる。どんな時でも私を愛してくださってるって。パウロはこのエペソ人の手紙という手紙の中で、ここと同じようなことを私たちに教えてくれるんです。3章の中で彼はこう言うんです。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。これは3章の16節ですが、17節にこうあります。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、ってこう続いてくるんです。さて、今皆さんにちょっと注目していただきたいのは、パウロが言う愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、と教えているところなんです。これがクリスチャンなんです。神様の愛によって、救われた私たちの心の中にあるのは何かっていうと愛なんです。クリスチャンの特徴っていうのはそこなんです。人を許すことができる。キリストが許してくださったように人を許していく。そういう愛を私たちは神様からいただいたっていうんです。だから愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が。だから我々が信仰が成長していくならば、我々が神様と共に歩んでいくならば、私たちのうちにその愛というのが増し加わっていくんです。その愛が増し加わっていく理由っていうのは、私たちのうちに愛が与えられているし、我々はいつも私は神様によって愛されているんだというその事実が私たちにそのような歩みへと駆り立てていくわけです。私たちは愛しています。 それは神がまず私を愛してくださったからだって。神様の愛が分かった時にその愛が実践されていくって。だからパウロは我々クリスチャンのうちにはその神様の愛がある。神様によって愛されているという思いを我々は持って生きるんだって言うんです。だから誰かがあなたは神様によって愛されてどうしてわかんのって。それは私の経験によってわかんだと。大変な時に神が常にそばにいて励ましてくださったって。ね。で、それだけじゃないんです。今お読みしたエペソ人の手紙の3章を見ていきますと、続きにこう出てくるんです。すべての生徒と共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにって続いてくるんです。そうしますとね、どういうことを言ってるかっていうと、我々は経験でもって本当に愛されてるんだっていうことを、ますます悟っていくだけじゃない。真理によって、神様のお言葉によって、ああ、私は本当に愛されてるんだっていうことが、ますます明らかになっていくっていうことを言ってるんです。で、それをパウルはこのローマ書の5章で我々に続けて教えてくれてるんです。ですからもう一回ローマ書の5章を見てください。神様によって愛されてるんだっていうことは経験だけじゃない。この御言葉を通して我々は知ることができるんです。6節をご覧いただきますでしょうか。6節に私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。このわずか一節の御言葉なんですが、この一節の御言葉を我々に4つの真理を教えてくれるんです。4つの真理を教えます。1つ目は何かっていうと、私の無力さについて教えるんです。この6節のところに私たちがまだ弱かった時と書いてますでしょ。この弱かったという言葉は、肉体的に弱いという話をしてんじゃないんです。道徳的な話なんです。自分がどんなに努力したって神様が要求されているような道徳的な完全な域に達することはなかったという話です。私たちは何度も何度もそれを試みました。いい人間になろうって。頑張ろうって。でも我々は常に失敗に終わりました。人に対して本心から強い神様が示してくれたような愛を持って愛していこう、接していこうなんて思ったって、できないのは私たちです。人に対して親切にしようってしてもなかなかできない。こういう悪い考えを持たないでおこうって、いくら強く決心したって、我々の心の中にそういう思いが出てくる。妬みを持たないでおこうとしたって、我々の心の中には妬みが出てくるし、どうしようもない私たち。我々がどんなに心から強い決心をしたって神様に要求されているようなそういう完全なものに我々としてはなることができない。我々は本当に無力なものである。ね、皆さん私たちは死という力に対してどうすることもできませんでしたでしょ。死というのは確実に一日一日我々に近づいてきます。そして我々はその死について考えるときに私たちは憂鬱になるから考えないようにしようとしたんです。でもだからといって我々は死に対して勝利したんじゃありませんでした。できたことはそういう嫌なことはどうすることもできないことは考えないようにすることで我々は一時的な逃避を試みたんです。でも死に対して解決したわけじゃありません。我々はこの罪という力に対してもどうすることもできなかった。この罪の裁きに対しても、永遠の裁きに対しても我々はどうすることもできなかった。このサタンの力に対してもどうすることもできなかった。しかし我々は、神様によってそこから勝利を得たんです。我々がどうすることもできなかった、こういったことに関して、神は勝利をくださったんだ。私たちは、弱い存在であったということを、今一度パウロは我々に思い起こさせてくれるんです。無力だったよって。どうすることもできない存在であるよということを最初に教えました。二つ目見てください。この六節に、不敬虔なものと書いています。二つ目にこの御言葉が我々に教えるのは私の醜さです。私の罪深さを教えてくれるんです。自分で自分を救うことができなかった私たち。それだけじゃない。私が神の前にどれほど汚れた存在であったかということを教えてくれてるんです。何度も 私たちはここに戻りますけれども、ローマ書の一章にもう一回戻ってみてください。私たちの本当の姿がどんなものであるか、御言葉が教えてくれています。ローマ書の一章の18節の御言葉を見てくださいますか。そこにこうあります。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる、また出てきましたでしょ、不敬虔という言葉が、不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからですって、ね、私たちはどういう存在でありあったのかということを、この御言葉は私たちに教えてくれます。我々は不義をもって真理を阻んでいるって。私たちは真理というものが何であるかを考えようともしなかった。そしてかえって我々は不義を、罪を選択し、そのように生きてきたんだということを教えます。見てみましょう。我々は誠の神様を信じようとしなかったんです。21節。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからですと、21節にあります。我々がしてきた神様に対してのその不義、その罪というものはどういうものであったかというと、誠の神様を信じようとしなかったんです。神様がいることは分かってました。でも、その神様がどういう神様なのか考えもしなかったし、それを求めようともしなかった。そのように本当の神様がいらっしゃるのに、その神様を信じていなかった。二つ目は、この23節と25節に出てきます。不滅の神の御境を滅ぼべき人間や鳥獣、羽物の形に似たものと変えてしまいました。25節。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。二つ目の私たちの問題、罪というのは何かというと、正しい神様を信じなかっただけじゃない。偽りの神様でないものを神として信じたというんです。これが私たちだったというんです。パウロが言うように、私たちが神として崇拝を捧げてきたものというものは何だったかって。神様じゃないでしょうというんです。死んでしまった人間であったり、また死ぬ人間であったり、ね、動物であったり、人間が手で作り出したもの、そういうものは神じゃないんだということを、御言葉を教えてるんです。私たちもよーく考えると、ね、真剣に考えると、神だと信じて崇拝してきたものは実はそうではないことはわかります。ただ我々は真剣に考えれば。人間は神様にはならないんです。動物は神様ではないんです。また神にならないんです。しかし私たちは、誠の神様を崇拝しなかっただけじゃない。偽りのものを神様として崇拝してきたんです。このような罪を神様に対して犯してきた。真理に従おうとせずに、この不義を持って、私たちは神様に逆らい続けてきたんだというんです。それだけじゃないです。三つ目にこう書いてます。28節から。ローマ書の一章の28節から見てみますと、我々は神様の望んでおられることを全く無視して生きてきたんだ。神の望んでらっしゃることを全く無視して好き勝手に生きてきたって。ご覧ください、28節。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりましたって。ちゃんと神様は我々一人一人に、正しくあるように、清くあるようにということを教えてくださっています。しかし我々の選択してきたことは、そうではなくて、自分の思い通りに生きていこう。自分の好きなように生きていこう。自分を満足させたらそれでいい。清さとか正しさなんて一切無視して我々は好き勝手な生き方をしてきたんです。だからあなたは不敬虔な生き方をしてたっていうんです。だからあなたは罪に罪を重ねていたっていうんです。こんなふうに神様は我々を、あなたを見ておられるんです。例外なく。私たちの心の醜さを、誰よりも知ってらっしゃるのは神様です。私たちの心に浮かぶ様々な思いを、それが浮かぶ前に知ってらっしゃるのは神様です。我々も真剣に自分を見たときに、私は汚れてるって言うんですけども、実は、私たちが評価するその評価よりも、はるかに汚れた存在が私であり皆さんなんです。そのことを神様は知ってるんです。 だから神はこのローマ書の5節の5章の5節6節のところに不敬虔なものであったって言うんです。あなたは私に対して不敬虔なものであったということを言うんです。この6節が教えてくれる4つのこと、1つ目は私たちの無力さです。2つ目は私たちの醜さ、罪深さです。そして3つ目は何かっていうと、神様の犠牲です。ご覧ください。この6節に不敬虔なもののためにと記されています。これはその人に代わってと、その人の身代わりとなってという意味です。この言葉が私たちに教えてくれるのは、なんとこんなに不敬虔な汚れた私たちを神様は知った上で、そんな私たちの身代わりとなってご自身の命を捨ててくださったという話です。しかもこの行為は、我々がそのような行為を受けるような何かいいことをしたからではなくて、神様の一方的なご好意、一方的な愛と恵みによるんだということを私たちに教えてくれるんです。神様は大きな犠牲をもってあなたを愛してくださった。だってあなたのためにイエス・キリストは十字架で死んでくれたんですから。そして四つ目です。我々はこの御言葉の中に神様の知恵というものを見ます。完全な知恵です。キリストは定められた時にと記してあるんです。イエス様がこの世に来てくださったのは偶然じゃなかったんです。私たちはクリスマスをお祝いするわけですけれども、しかしこれは偶然に起こった出来事ではありません。ちゃんと神様がそのように予言されてた。ダニエル書の中を見ても、70週、つまり490年っていう年数が定められています。今その細かいところを見る時間はありませんけれども、しかしそこで神様が教えたことは何だったかって。エルサレムの城壁を再建せよという命令が出てから、何年したら救世主がこの世に来られ、そして救世主が死んでいき、そして何が起こっていくのか、そういったことを御言葉は私たちに教えてくれてたんです。時が定まったっていうのは、これは正しい時にというふうに訳すこともできる。なんでそんなふうに訳するかっていうと、正しい神様が行えるのは正しいことしかないからです。完全な知恵をお持ちの神様は完全なことしか行えないんです。ガラテ人の手紙の4章のところで、定めの時が来たというふうに訳しています。ね、ガラテ人の手紙の4章の4節のところに、また、使徒の働きの2章の中でペテロがこんなふうに言うんです。神の定めた計画と神様の予知によって、引き渡されたこの方をって。これは、使徒の働きの2章の23節のところ今読んだんです。使徒の働きの2章の23です。ですから、ガラテヤ人の4章の4節でパウロが言っているように、また、ペテロが使徒の働きの2章の23節で言ったように、イエス様がこのように来たということも、ね、偶然の出来事ではなくて、ちゃんと神様が定めた時にそのようなことが起こったんだって、いうことを教えてくれてるんです。ちゃんと神が計画されてたように、神は救世主を送ってくださいました。予言されていた家系に生まれました。ね、予言されていた町に生まれました。そして予言されていたように死んでいかれました。そのようなことを通して私たちは、これはすべて神の計画によることを知っているんです。我々がこう聖書を勉強していくときに、約1600年もかかって書き上げられたこの聖書を見たときに、そこに一貫性があるということは皆さんよくご存知です。矛盾が出てこないんです、聖書の中に。みんながここで集まって用意どんで、テーマ決められて書いたもんだったら、そういうことが起こっても納得いくんですけれども、1600年間にもわたって様々なところで書かれたものが集まってみたら、みんな同じテーマについて、そして一貫性があったっていうのはこれ聖書の驚きです。だってその背後に神がいらっしゃって、神様が人間を使ってこれを書かしたからです。だから我々は聖書を見るときに、そして現実にその聖書の約束が成就されるときに、神様の知恵を見るんです。このテキストが私たちに教えてくれていることっていうのは、イエス様がこのようにお生まれになったっていうのは、ちゃんと神の計画によるのであるということを我々に教えてくれているんです。パウロは、我々が愛されている、あなたが愛されているんだっていうことの根拠として、 このようなことを挙げてきました。あなたは経験によってそれを知るし、そしてあなたは御言葉によってそれを知るって。ですからね、もしこの中で私は神様に背を向けられているとか、神様は私の方ではなくて他を向いてしまっているとか、神様の愛をもし疑っている人がいたら、どうしたらいいかって、もう一回神様の御言葉に戻ることです。もう一回皆さん、あの十字架見上げることです、ね、あの十字架はここにいらっしゃる皆さん、あなたのためにです。それを見上げるときに、私は愛されてるんだという、その真理にもう一回皆さんの目が行くはずです。パウロはそのことを我々に教えてくれます。そこに根拠があるんだって。私が愛されている根拠はそこにあるんだということを言うんです。そしてパウロは、またこの7節8節のところで、その神様の愛の説明をするんです。その神の愛っていうのが比類のない愛である。そのことを我々に悟らせるために、私たち人間の愛と神様の愛と対比するんです。それがこの7節8節に出てくるんです。7節ご覧くださいますか。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。ここで正しい人とか情け深い人っていう言葉が出てきます。この正しい人っていうのは、正義とか正しいことを重視して生きている人です。正しいことをしたいと願っているゆえに、人々から尊敬されている人のことです。そういう人ってたくさんいらっしゃいますね。またこの情け深いと、まさにその言葉通りです。人々に情けを本当に示しておられる人。だから人々から愛されているんです。パウロはここで、あえてこういう二種類の人々を挙げたのは、この人たちのその生活とかそういうものをしっかりと学ぼうと、そのことを我々に教えたんじゃありません。パウロがここで言ってるのは、ひょっとしたらこういう人々のためだったら自分の命を犠牲にする人がいるかもしれないという可能性の話です、これ、ね、ああこんな立派な人だったら、またこの人は私で本当に憐れみをかけてくれた。もう私はものすごくお世話になった恩人なんですというような人であればあるほど、そういう人のためだったらひょっとしたら命を捨てる人がいるかもしれないって、ね、だって人間ってこういう人であればひょっとしたら捨てるかもしれませんけれども、こういう人でなければ絶対に捨てることがないからです。イエス様はこんなことをおっしゃったでしょ。人がその友のために命を捨てている。捨てるというそれ以上の愛はないって。人がその友のために命を捨てるというそれ以上の愛はないって。ヨハネの15章の中でイエス様はそうおっしゃった。人間にとって一番大きな愛というのは誰かのために命を捨てるって。じゃあ人間が人のために命を捨てれるかっていうと、それはひょっとしたら正しい人、ひょっとしたら本当に情け深い人のためだったら可能性あるかもしれない。それが人間の愛だって言うんです。それぐらい人のために命を捨てられないでって。続き見てください、8節。しかしという言葉で続くんです。対比してるんですよ。人間の愛と神様との、神様の愛との違いです。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちは正しい人でもなかったし、情け深い人でもなかったって。我々は罪人だったんだって言うんです。神様に対して不敬虔なものであり、逆らい続けたものであったって言うんです。憐れみを受ける、ご好意をいただくにふさわしくないものであったって言うんです。そんな罪人であった私たちに対して神様は何をしたかっていうと、そんな罪人のために死んでくださった、命を捨ててくださったって言っています。で、皆さん、この御言葉を見たときに私たちは神様の愛ってどんな愛なのかがわかります。見てくださいます。神は私たちに対する愛を明らかにしていると言わなかった。ご自身の愛をと言ったんです。つまりこの愛は神様しか持っていない愛なんです。神様独特の愛なんです。神特有の愛を言ってるんです。 どんな裁き法的な愛です。我々が神様に愛されるに値するものになったから神様が愛してくださって命を捨ててくださったが、そうじゃなかったっていうんです。神様の愛を受けるにふさわしくないの。神様に逆らい続けての。神が憎むことを平気で選択して行っているもの。裁きこそがふさわしいものに対して神様は何をしたのか。そんなものを愛したっていうんです。愛されるない私を愛してくれた。愛される資格のないあなたを愛したっていうんです。しかも二つ目に、それ一方的な愛だけじゃない。犠牲の伴った愛なんです。私たちのために死んでくださったんです。もう今まで見てきたように。神様は何も、私たちを愛する必要なんかなかったんです。でも神様は愛してくださった。神様はあなたを愛すると言葉で言われたんじゃない。行いをもって愛を示してくださった。神の敵であった私たち、神様に逆らい続けた私たち、裁きを受けて当然の私たちのために、あなたや私のために命を捨ててくださったんです。さっき見てきたように人間は自分のために何か大変なことをしてくれた人、素晴らしい人のためだったらひょっとしたら命を捨てようとするような人がいるかもしれないけど、絶対にありえないのは私を憎むような人、私の敵のために命を捨てるなんてことは絶対に起こらないこと。でも神はそれをしたっていうんです。敵であったあなたのために自分から進んで自分の命を捨ててくださったって。こんな神特有の愛、神様しか持ち得ない愛でもってあなたは愛されているんです。神様があなたを愛してくださるのは、また神様があなたを愛してくださっているのは、それが神様だからです。私たちが愛される存在であるからでは決してありません。こんな神様なんです。こんな罪深い私たちを愛してくださり、こんな私たちのために命を捨ててくださり、こんな私たちに救いを備えてくださった、こんな神様がいらっしゃるんだって。ねえ、イエス様を信じた皆さん、あなたはこのような神の愛で愛されているんです。一方的な犠牲を伴った愛でもって愛されてるってパウロは教えてくれるんです。パウロは私たちに、本当に私はこの希望を抱いてるし、この希望は失望に終わらないんだ。その根拠は私は愛されてるからだって。どんな愛なのか、その愛の説明をくれました。そして三つ目に彼がしてくれることは、愛されてる私に神様は素晴らしい保証を与えてくれた。それが9節10節に出てくるんです。愛されている私にどんな素晴らしい神様約束をくださっているのか。見てください、9節10節。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。まず神様があなたに約束として、保証として与えてくれたものは何かっていうと、裁きからの永遠の決別です。裁きに永遠に合わないという約束です。この9節の初めにですからと出てきます。これは結果を教えます。あなたは神様によって愛されてるって。その結果、あなたにはこういう約束が与えられたんだって。今すでにキリストの血によって義と認められた私たちになって。もうすでにあなたは義と認められた。罪が許された。救われたという話です。しかもちょっと気づいていただきたいのは、キリストの血によってと記されているところ。キリストの血。この血というのは命の話です。イエス様が十字架におかかりになって、そこで真っ赤なあの血という液体を流してくださった。100cc 流したからあなたは救われますとか。ある人々が教えるように、その血に触れることとか、その血をどうこうすることによって救いに預かるという話をしてるんじゃないんです。ここで言ってるのは、イエス様が罪のないお方が罪あるあなたや私のために身代わりとなって命を捨ててくださったという話です。その犠牲によってあなたは救われてるんだと言うんです。しかもこのキリストの血によってというのは、 あなたや私が努力したから救いに預かったんだということは決してないんだということを教えているんです、ね。あなたが改心しようとして一生懸命努力したからとか、あなたがこうして続けて何かを継続して守り通したから、その結果としてあなたに救いが与えられたんではなくて、キリストの血によって、キリストの犠牲によって、あなたは救いに預かったんだ。そのことを明確に教えてくれているんです。あなたのために十字架で死んで蘇ってくださったイエス様を信じる、その信仰によって、あなたは罪から完全に解放されて、救いに預かるんです。一瞬のうちにそれが起こる。だからイエス様を信じた瞬間に、もう罪の裁きはあなたと無縁なものとなったって言うんです。最後この9節見ていただきますと、なおさらのことです。彼によって、イエス様によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。なおさらっていうことは、これは、ある偉大なものから、それより劣ったものへという話の展開なんです。神様が命をあなたのために捨ててくださったことにより、そのような行為によってあなたはこの救いに預かりました。罪の許しをいただいたことによってあなたは裁きから当然、間違いなく確実に救い出されるんだ。彼によって、イエス様によって神様の怒りから救われるって。で、気づかなきゃいけないことは、神様に逆らっている私を神様はニコニコしながら見てたんじゃないんです。神はその罪に対して怒りを持ってらっしゃった。その罪を裁くと警告しておられた。しかし、イエス様を信じることによって、私はその怒りから救われた。救いっていうのは素晴らしいもんです。神様がこんな素晴らしい祝福を信じたあなたや私にくださったんです。そしてもう一つ、十節を見てみますと、約束されている一つ目は、裁きから永遠に救い出されたということだけでなくて、イエス様の命を我々はいただいたんだと記しています。十節、もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。よく見てください。敵であった私たちと書いています。我々はかつては敵であったって、もう何度も学んできたように、神様に逆らい続けていた敵であったって。そんな私たちを御子の死、イエス様の死によって和解してくださった。救いへと預かったんだ。救われたんだって。そしてこの救われた私たちには彼の命によって救いに預かるって。ねえ、皆さんお分かりです?私がイエス・キリストを信じると、皆さんがイエス様を信じると決心したときに何が起こったのか。神様はあなたの罪を拭い去ってくださった。あなたの罪を取り去ってくださっただけじゃない。今度は神様は神様の命をあなたに与えてくださった。これが救いなんです。なんで私は永遠に神様と共に生きるのか。なんで私は天国に行くのか。だって永遠の命を持ってらっしゃる神様の命が私に与えられたからです。ね、イエス様は何度も地上にいらっしゃったときに、ご自分が命の源であることをおっしゃった。私が命だってことをおっしゃった。ラザロを死から蘇らせることによって、ご自分に命があることを明らかにされた。イエス様は何度も人々に私を信じる者には永遠の命を与えるとおっしゃった。だって神様は永遠に生きてらっしゃる方です。永遠の命を持ってらっしゃる方です。私の罪を神様は取り除いてくださっただけじゃない。神様のその永遠の命を私に与えてくださった。だから私は生きるんです。だからあなたは生きるんです。そんな祝福を神様は私にくださったんです。神の命が私に与えられた。故に私は永遠に生きるんです。神様によって救われた私たちに与えられた神様の祝福、四つ見てきました。神様との平和が私に与えられた。神様との交わりが与えられた。神様からの希望が与えられた。神様からの保証が与えられた。そして最後5つ目です。11節に出てくるんですが、神からの喜びが与えられているんです。神からの喜びです。11節にこうあります。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのですって。神様を喜んでいるって言うんです。救いの喜びを持って私は生きることができるって言うんです。 だってもう今見てきたように私たちはこのイエス・キリストが十字架で私のために死んでくださっているという事実が、このイエス・キリストを信じる信仰によって罪に許されたんだという確信に至らせます。そして同時に私の心の中に神様は変化をもたらしてくださっている。それは神様の愛がわかり、神様によって愛されていることがわかり、そしてその愛が神様への愛となって現れてくる。ね、ですから皆さんの中に神様に対する愛が全然なければ、ひょっとしたらあなたはまだ神様を信じておられないかもしれない。ね、ペテロが言うように、イエス様を信じた者のうちには神様に対する愛があるんです。本当に救われた人、神様からの祝福をいただいている人っていうのは、私たちは本当にこうして救われた、罪が許されたということを喜びながら、日々を歩む人々だっていうんです。イザヤ書の中にこういう見言葉があります。ちょっと読んでみますね。私の他に神はいない。正義の神、救い主、私を置いて他にはいない。地の果てのすべての者よ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神である。他にはいないって。これ、イザヤ書の45章の21節と22節の御言葉を今読んだんです。イザヤ書の45章の21と22。もうすっごいこと神様おっしゃったんですよ。私が神だって。私の他に神は存在しない。私だけが唯一の方だって。そして私だけがあなたを救うことのできる救い主なんだって。イエス様が来られるもう数百年前から、そのことが予言され、そして救世主が来てくださったんです。あなたや私を救うために。私たちは、このような素晴らしい救いをいただいたものとして、神様を称えながら、感謝しながら、日々を歩んでいくことができるんです。で、皆さん、ひょっとしたらあなたに必要だったことは、このような恵みでもって救われたということをもう一回思い出すこと。そうだったかもしれません。ね、いろんな出来事が私たちの周りに起こってきます。そうすると、急に喜びもなくなってしまう。しかも救われた喜びまでも失ってしまう。我々必要なことは神様が私たちにこんな素晴らしい祝福をいただいて、少なくともこのことを褒めたたいていくことができる。賛美歌の62番というのがあります。この曲は聖歌にもあって、聖歌では91番なんです。皆さんの前で歌うことはしませんけれども、主イエスの御慈と御恵みと言葉の限り褒め、讃えまほしと、ね。そういう曲があるんです。で、1番こうあるんですよ。賛美歌ではこういうふうに訳しているんです。主イエスの御慈と御恵みと言葉の限りに讃えまほし。聖歌ではこう訳してるんです。聖歌にはタイトルがついてまして、ああ言葉の限りというタイトルがついてて、ああ言葉の限り歌わまほし。主イエスの栄えと愛と恵みって。なかなかこの曲を訳された方っていうのは大変なご苦労なさったなと思います。まあ、それはどの曲にも言えることなんですけども、なかなか英語の曲をそのまま日本語にすることは難しいんです。この曲を書いたのはチャールズ・ウェストレイです。イギリスで生まれ、そしてイギリスや、そしてアメリカに大きな影響をもたらし、そして今も私たちの心に語りかけてくれているような、そんな素晴らしい曲を書かれた、クリスチャンであり、一人の神学者でありました。この曲も1749年に書かれた曲です。でね、この曲が書かれた時っていうのは、この曲にタイトルがついてるんです。どんなタイトルかっていうと、千の舌が欲しいって言うんです。ね。千個の舌が欲しいって言ってるんです。あんまりこんなのを日本語でタイトルにはしないでしょうね。でもなんでそんなタイトルになったのか、どうしてこの曲が書かれたのかって。そのことを我々しっかりと覚えた時に、なぜこんなタイトルになったのかわかります。実はこのジョン・ウェスレイっていうと彼の兄弟ですけど、ジョンとチャールズはイギリスでの働きをしていました。そして彼らは大西洋を渡ってアメリカへ向かってたんです。 その時に彼らはあるクリスチャンに出会うんです。宣教師たちでした。モラビア教会の人々だったんです。モラビア教会の宣教師たちでした。で、彼らは、ジョンたちはその人々を見てて、その宣教師たちを見てて、彼らのうちには自分たちのうちにないものがあるということに気づいたんです。ジョン・ウェスレーもチャールズ・ウェスレーも一生懸命神様に仕えてました。宗教的にはものすごく熱心だったんです。ところが彼らは、彼らとのこの宣教師たちとの出会いを通して、自分たちが何か欠けてるっていうことに気づいたんです。そして彼らがイギリスに戻った後、彼らはこのモラビア教会の人々との交わりを持つんです。その時にこのジョンとチャールズにとって大切な大切なことを彼らは気づくんです。それは何だったかっていうと、宗教には確かに熱心でしたが、彼らは救いを受け入れていなかったんです。ですからこのジョン・ウェスレーにしてもチャールズ・ウェスレーにしても一生懸命やっていたんですけども、神様の許しとか本当の神様が与えられる喜びを知らなかったんです。この二人は神様に悔い改めたんです。そしてそれから10年経った時、このモラビア教会の責任者であったピーター・ボーラーという人が、彼の霊的喜びを次のようにウェスレー兄弟に表現したんです。ウェスレーさん、主は私の人生に多くのことをしてくださいました。もし私が千の舌を持っていたなら、そのすべてでもって私はイエス・キリストを褒めたたえるって。そっからなんです、この曲ができたのは。ですからこの賛美歌の62番、聖歌の91番の、そのチャールズ・ウェスレーが書いたその言葉、1番を直訳しますとこんな風になるんです。私の偉大な贖い主の褒め歌を、私の神であり王の栄光を、彼の恵みの勝利を歌う千の舌を私は欲しいって。彼ら分かったんですよ。罪許されたこと、救いをいただいたことがどんなに素晴らしいことであるかを。だから一つの舌では足らなかった。千の舌をもらって、その千の舌すべてがこの素晴らしい神様を称えるって。どうでしょう皆さん。あなたも同じ恵みをいただいているものです。神様、あなたを同じように愛してくださり、罪深いあなたのために命を捨ててくださり、救いを成し遂げてくださった。この救いを信じたあなたは、彼らが歌ったように、私も千の舌を持ちたい。その千の舌を持ってこの神様の素晴らしさを称えていきたいって、そのような感謝を持って、救われた喜びを持って、今生きていらっしゃいます?問題はいっぱいあります、ね。悲しみや痛みは我々の周りに山積みあります。でも少なくとも我々救われたものはその中にあって、この神様がすでに私にあなたにくださった恵みを称えることができるじゃないですか。そっからなんです皆さん。そっから始まるんです。そしてあなたがイエス様の十字架を見上げて、この素晴らしい救い主を褒めたたえ始めたときに、神様あなたの中に働き始めるんです。問題は、そのままかもしれません。悲しみや痛みはそのままかもしれない。しかし、あなたの中には救われた喜びが返ってきます。それが必要なんではないですか、皆さん。その救われた喜びが。神様、こんな祝福をあなたにくださったって。神と和解し、神と交わることができ、神様によって希望をいただき、神様から素晴らしい約束、保証をいただき、そして神様から喜びをあなたはいただいた。この祝福はあなたのものです。あなたが救われているなら。だったら声を大にして、この方を称えることです。この一週間、使わされているところで、この方を称えることを主は望んでいらっしゃる。この方は本当に私たちの称賛に値する、 そんな方でしょう。父なる神様、あなたの皆を心から賛美します。本当に私たち不敬虔な者のために素晴らしい救いを成し遂げてくださり、我々にこんな素晴らしい恵みをくださいました。あなたの皆を称えます。どうぞこの一週間、我々一人一人がこの救われたことを喜びとし、感謝を持ってあなたの後をついていくことができますように。いろんな問題があっても、私を愛してくださっている神様が、私を離れることなく、私を見捨てることなく、いつもそばにいてくださり、心配するなど言ってくださっている。だからすべてはあなたに委ねます。そして、このような恵みをいただいたことを感謝しながら、このような偉大な神様を賛美しながら歩んでいきます。どうぞ私たちの心を、悪から様々な誘惑から守ってくださって、感謝と喜びにあふれるものへとしてください。あなたの皆を心から感謝し賛美して、この祈りをイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。